7月3日金曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日曇りのち雨なんだよね。
はい、そうなんですよね。この時間は晴れていていいお天気なんですけれどもね、午後になるとちょっと天気下り坂になりそうなので、念のため折りたたみの傘があると安心ですね。
何時頃から降り出しそう？
ちょっと時間を具体的になかなか言いづらいんですけど、午後からというふうに現在はですね来ていますね、情報は。
いやー、これが今日はとても重要でしてね、昨日の晴れ間を逃したんで洗濯物がいっぱいあったんですよ、昨日の夕方。
なるほど。
でそうしたら妻がですね、会社から帰ってきて8時過ぎですかね、やおら洗濯機を回し出しましてね、いやちょっと待てと、明日のこう予報を見ると、あれ、これ夕方ぐらい雨降るよみたいなこと言ったら、あんた金曜日早いでしょと、まあ昼に仕事が終わったら帰ってくんだろうがと。
ほう。
そしたら帰ってきたらまず洗濯物を取り込めと、だから早く帰ってこいっていう風に言われてですね。そうなんですよ。だから今日は何時に雨が降り出すかっていうのを見合いながらですね、私早く帰らなきゃいけないって。
なるほど。
いやでも昨日の晴れ間を使っとかないと、本当またこれ週末にかけてずっと雨だもんね。
そうなんですよね。週間予報を見るともうしばらくまたすっきりしないお天気続きそうなんですよね。
いやこれがまた困るんですよ、うちの子供は5歳なんですけど、まだねおねしょするんですよ、たまに。
あ、
それがあるんで、はい、洗濯物がものすごい溜まって、特にシーツとかさ、どうしようっていうね。
そうですよね。
まあこれを抜ければあとは晴れ間がやってくるということなんですけど、まあ梅雨の最後にね、またここのところはまた降れば土砂降りみたいな感じだからね。
そうなんですね。降り方にも注意が必要ですよね。
ちょっとお気をつけいただければとこういうふうに思います。さあ、朝刊各紙入ってまいりました。まあ、昨日ね、昼間に速報が入りました。東京都内の新規の新型コロナウイルス感染者数について、107人とこういうふうに出てまいりましたが、これが一面トップというところが非常に多いですね。朝日、それから毎日、産経、東京と、4市がこれ一面トップとなっています。朝日新聞、東京107人新規感染、市中に拡大可能性も。毎日新聞、東京107人感染確認、2ヶ月ぶり100人超え。産経新聞、都内新たに107人感染、宣言解除後最多、2ヶ月ぶりの3桁。そして東京新聞は都内感染107人、20代30代が7割重症者なしというふうに出ています。ことさらこの若者であったりとか、あるいは夜の街っていうところがね、会見でもキーワードとして出てましたけれども、いやこれも市中感染だとか、あるいは、どこから感染したのかわからない経路不明というものも半分近くに上っているということも考えるとですね、もうそういういちいち切り分けをしている場合じゃなくて、全員でやるしかないだろうと、分断はあるようなことして、ほとんど本当にいいのかというようなことも思ったりもいたします。まあこれ後ほど、今日のコメンテーター三宅邦彦さんですが、おはようニュースネットワーク7時10分過ぎのゾーンでですね、東京都医師会の、副会長、角田徹先生と電話をつないで、今現状がどうなのか、そしてこれからどういった備えをしたらいいのかというあたりについても聞いていきたいと思います。読売新聞は昨日に続いて火力発電についてですね、石炭火力の輸出について、支援も厳格にと、まあ、CO2 がたくさん出るような形のものというのは外にも出さないようにしようということが一面トップとなっています。そして日本経済新聞は雇用危機迫る第2波ということで、雇用については日本もね、雇用調整助成金などなどがありますし、まあ、他にも、各国給与に対して、まあ、休業した方々の給与を、まあ少し補填すると、まあ、少しといっても8割だとか、まあ、9割だとかそのぐらい補填するということですけれども、まあ、こういったことがそろそろ期限切れを迎えるぞという危機感の記事であります。一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この OK コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。 取り上げるニュースですが、まずはコロナで解雇や雇い止め3万人を超えるというニュース、それから新型コロナ、東京は107人、全国でも195人感染と、ここは東京都医師会副会長、感染症の専門家でもいらっしゃいます、角田徹先生と電話をつないで聞いていこうと思っております。それからアメリカではコロナウイルスの死者が実際より少なくカウントされていた可能性が指摘されています。そして、ロシアの、憲法改正、国民投票、プーチン終身大統領出現かというようなニュース、そして香港との関係、イギリスは300万人に市民権の道を示すというようなことも出てきております。気になるニュースをピックアップいたします。気になるニュースというかですね、メールをいただいておりまして、こちら豊助さんという方、昨日のですね7時前にメールをいただいていました。羽田空港で検査中というふうに、書いてあります。バンコクから昨夜の便で帰国し、今まさに PCR 検査の列に並んでるんですと、いつもポッドキャストで聞いてましたが、久しぶりにラジコでリアルタイムで聞いてますと。タイは1ヶ月以上国内の感染者なしだったんですが、まだ感染の多い地域として扱われるんですね。日本の状況の方がかなり危ないと思うんですけれども、なかなか規制はできないんですねと、もう10波一からげのような感じでね、どこの国も感染の多い地域として扱われてますよね今はね。日本もそうですが、タイも外国人の受け入れかなり慎重なんですよね。日本のビジネス関連の人から受け入れていくようですが、このまま日本の感染者が増えたら、また入国禁止になっちゃうかもと思っている以上に、現地の人たちの危機意識は高いですというタイの現状も報告してくださいました。まあ今世界中でこの人の往来が止まっているという状況があると。まあそれにこう関連してですね、航空会社の記事というのが結構多くなってます。ここのところ経済面で読売新聞が経済転換というシリーズものの航空についてというのをずっと書いてまして、今日は繰り返す淘汰と再編と。まあ確かに911同時多発テロであったりとか、あるいはリーマンショックその後というのは、結構ねアメリカなんかは航空大手が会社構成法的なものチャプター11というふうに言いますが、連邦破産法の第11条の適用を受けて、飛行機は飛ばしながら、社業はそのまま継続しながら再建を目指すと、まあ、債務の整理をしたりだとか、あるいは場合によってはスポンサーを見つけてきたり、他の会社との合併などというようなことをして、かなりいいね、プレイヤーが変わってきているということがあります。まあ確かにね、だって私大学時代とかを考えると、まだノースウエストっていう会社があったりとかですね、コンチネンタルって会社もありましたよね。もう今はアメリカ三強体制と言われてますけど、デルタと、それから、アメリカンと、それからユナイテッドと、もう日本に飛んでくる飛行機なんかこの3社しかほとんどないんじゃないかというような、形になっております。で、さらなるこれ激震があるんじゃないかということが言われていて、でそこでですね、これ日本経済新聞が今日2面に、書いているのが面白いなと思うんですが、真相真相というですね、これまあ、コラム的な記事なんですけれども、ここでアメリカ航空大手マイルが命綱、ユナイテッド5400億円融資枠で合意と。マイルが命綱って一体なんだと、航空関係取材をしたりとか話を聞くとですね、マイルっていうものは、これ、マイレージ持ってる人って、ある意味、タダで乗せなきゃなんないお客さんじゃないですか、時期が来ればですね。だから、航空会社にとってはこれ、結構負債になるというふうに言われていて、これの、どうやって消化さすかっていうのが、まあ、航空会社側の立場からすると、結構課題になっていて、だから期限を来たりとかですね、あるいは、特典の交換比率が、年を追うごとに悪くなっていって、結構遠いところまで飛ぼうとすると、あれこんなにマイルいるっけみたいな風に、往復で8万マイルとかためらんねえよみたいな風にね、なってたりなんかするんですが、ところがですね、これ何の記事かっていうと、アメリカの航空大手ユナイテッドはですね、このマイレージを担保にして、融資をモルガン・サンレーだとかゴールドマン・サックスなどの銀行団から引き出したって言うんですよ。で、これが何かっていうと、マイレージそのものは確かに航空会社にとっては負債なんですが、このマイレージのプログラムを使っているお客さんの情報っていうのは実は宝の山なんじゃないかという話で、このマイレージをしかもいっぱい貯めるような人っていうのは、まあアメリカなんかだと国内線でも結構長い距離飛んだりなんかしますけども、こういろいろ 出張をしていたりとか、出張をしてビジネスをするってことはこう結構手広くあるいは偉い人だったりするから上顧客なんじゃないかと、ね、いうような話があってですね。でそういう人たちをこう例えば自分のところの銀行だったら、優遇プランに引き寄せるとこれは上顧客になるんじゃないかと。でそこでそのお客さんたちのお金を目当てにですね、運用資産運用とかをこうプロモーションしたりなんかすると、いろいろ勧誘なんかするとそれはそれで価値があるんじゃないかっていうふうに睨んでると。でところがですねマイルってものはただ航空会社が破綻しちゃってなくなっちゃったら意味がなくなるわけですよ。で顧客情報も全く意味がなくなるんだけどここでその先ほど言った、連邦破産法11条チャプター11というやつでこれ会社が存続しながらも債務整理をするという日本でいうところの会社構成法とかとはちょっとだから違うんですよね概念が。だからマイレージもそのまま残るんでこれをデータとして活用しつつも債務整理は行えるといういいとこ取りを銀行はできるんじゃないかというふうに睨んで、今回のこの融資枠設定というところでも合意したそうなんですが問題はですねこれ航空需要が戻っていかないことには今までのような飛行機の飛ばし方できないと。そうするとマイルが負債としてそのまま残って結局そこが苦しくなってきてお金が回らなくなるんじゃないかっていう懸念も一部にあって結構な賭けだぞっていうようなニュースが出てるんですけど、まあことごとさようにいろんなテレンテテクラで、航空業界はお金をなんとか調達しようとしていると。まあ日本だって一言とは言えないわけですが日本の航空会社は今のところ財務は非常にまだ安定しているということではあるんですけれどもこの先一体どうなるんだろうねと、最後は一ファンとして非常にこれは気になるところで、取り上げました。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。コロナで解雇や雇い止め、3万人を超える。厚生労働省の推計によりますと、集計によりますと、新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めにあった人が、今月1日時点で見込みも含めて3万人を超えたことが明らかになりました。宿泊業、飲食業、製造業と、こういうところが多いとなっておりますが、まあ、コロナの影響経済に関しては本当に深刻ですね。
3万人ってのはすごい数字ですよね、はい、しかもその当事者にとっては大変なことですから、うん、もう本当に同情するしかないんですけれども、しかしね、
はい、
このアメリカの話っていうのを比べるとね、
ア
メリカは今おそらく4000万ぐらい失業者がいいんですよね。まあこれ日本のね、その解雇や雇い止めにあった人っていうのと、
はい、
アメリカの失業者が どういうその計算の仕方が違うのか同じなのか分かんないから、単純な比較はできないかもしれないけれども、まあ確か 13% ですよね、アメリカの
失業率がね。
そうすると4000万ぐらい。
で、
6月だけで480万人失業者が新規に出た。すごいね。どうやってんだろうね。日本なんかあれですよね、これ3万人をどうやって、
はい、
救うかということを考えなきゃいけないんだけど、ここは桁が2つ違うって
。まあ、アメリカの場合はその一時解雇みたいなもの
が、そうだよね、レイオフですよね、
ね、レイオフが多いというふうに言いますけど、うん、そうすると確かに日本の雇用統計この間出ましたけど、休業者の数って400万人ぐらいいるっていう、うん、だそこの数字と合わせると日米
あんま変わんないのかと思っちゃった
り、うん、まあ、人口は3倍ですからね、向こうはね、ですから3分の1ぐらいであれば同じような感じっていうことになるのかもしれませんけど、まあとにかくね、これはいつまで続くんですかね。
そういうことですよね。今後考えると非常に深刻だし、まあ、あの後ほどまたね、おはようニュースネットワークのゾーンでもやりますが、はい、今日の新聞の一面は東京107人出たという新規でね、新型コロナウイルスに感染が確認された方、昨日107人ということが出ております。一面トップでね、
うん、あんまり偉そうなこと言うつもりはないんだけど、前も申し上げたと思いますけど、私全然生活スタイル変えたくないと。つまり20が50になってもそれはある程度、うん、私は素人だから十分説明できてるかどうか分かんないけど、検査を増やせばね、
はい、
トランプさんも言ってる通り、数が増えるわけですよ、
はい、
でそれはそれであの増やしてもらわなきゃいけない部分もあるからいいんだろうと思うけど、まあ、100ぐらいいったって全然おかしくないわけですよ。だってあれだけ緩めちゃったわけですから、で緩めなきゃ経済は回らないんだから、
はい、
じゃあどっちを取るかという非常に難しい判断になるんだろうと思いますけど、私は相変わらずこの間ね、今週初めて、はい、あの外でお食事をしました。
おお、そうですか。
3月以来。
へえ、
はい、違った
プロが作るとそれはそれで違いますもんね。
うまいけどやっぱり昔の、ね、味なんだけど雰囲気は全然変わってしまいましたね。
あ、
ですからそれをいつまで続けるのかっていう非常に辛い問題はあるんだけれども、
はい、
やっぱり続けなきゃいけないんだろうなと思っています。
うん、確かにあの政府の、ね、専門家会議も配信になりますけれども、入ってたあの西浦さんという方は、ね、この、 あの生活も元通りに戻したら7月ぐらいに100人超えますよみたいなことを都心で予言していましたが、それがまさに当たったということ、
うん、ですよね。まあ、アメリカにもあのファウチさんっていう人がいてね、トランプさんが何を言おうがね、とにかく正論をずっと言い続けてる、だから信頼されてるんだけれども、でもまあそれだけじゃ持たない。彼はお医者さんだからそういうことを言うのは当然なんだけど、じゃあトランプさんのその言う通りだったら、まあ、選挙危なくなるわけだから、政治家としては別の判断をせざるを得ないということですよね。
まずはコロナで解雇や問い止め3万人を超えるというニュースでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス、東京の107人をはじめ全国で新たに195人が感染。新型コロナウイルスの感染者は昨日、東京都の107人をはじめ埼玉県で19人、神奈川県で12人、大阪で8人など新たに感染者の確認が相次ぎまして、全国で195人が確認されております。5月25日の緊急事態宣言解除の後では最多となっております。東京版の一般紙各紙、今日は4紙で一面トップがこの東京107人というところですが、ここでまずはですね、昨日の小池都知事の会見の模様を聞いていただきます。
今日の陽性者数、すでにご案内の通り107人となっております。緊急事態宣言下で5月2日に154人という数字が出ておりますけれども、2ヶ月ぶりに100人超えとなりました。
知事は都民の皆さんにはこの認識を共有していただき、夜の繁華街への外出自粛などをお願いしたいと、今は感染拡大要警戒の段階にあるというフリップも出しながら、説明をされていました。自粛ではあるけれどもアラートではないというところだそうです。まあ、これについてですね、全国的にも患者数が感染者が増加しているとも指摘されております。そこで今日この時間は感染症のエキスパートの方にお話を伺います。東京都医師会副会長で、角田外科消化器科委員院長の角田徹先生と電話がつながっています。角田先生、おはようございます。
あ、おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
とんでもありません。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、昨日は107人が東京では新たに感染者確認と、どうご覧になりますか。
はい、やはりちょっと警戒すべき時期だと思います。やはり第2波も到来も十分考えながら対処しなきゃいけないかなと思っております。
これが第2波というわけではないと考えた方がいいですか。
うん、そうですね、前回もそうなんですけど、やはりちょこちょこ5、60人からキュッと100ぐらいに増えるという、やっぱりこれから先の数日間の感染者数は非常に重要だと思います。
これからの推移を見ていかなければいけないということ。
そうですね、
うん、あの昨日の知事の会見ではこの感染拡大要警戒の段階とこういうことを知事も強調されていました、はい、どうですか、お感じになられたことありますか。
あの、その通りだと思います。本当に今、この数日、本当に気をつけなきゃいけないんですけど、はい、ただ今の感染数っていうのは、感染した人たちは大体1週間から10日前の状況ですから、今すぐに例えば自粛、あの、行動制限しても、やっぱり結果が出るのは1週間ぐらい経ってからということになりますね。ただ、極めて重要な時期だと思います。
これ、あの、人によっては新たにその行動制限など、あるいは緊急事態宣言だって出した方がいいんじゃないのかというような指摘もありますが、先生はご自身どうお考えでしょうか。
はい、あの前回のような一律の緊急事態宣言による自粛はいらないと思います、あの感染の場がある程度はっきりしてますので、はい、やはりその夜の、まあ、3密の状態を避けて、あとやはり接触感染、手洗いをしっかりしていただくとか、そういったあのメリハリをつけた自粛、行動の自粛が必要だと思います。
スタジオには外交評論家、三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
はい、何かいやーこれいつもこう言われてね、はい、これからあの数日間が、うん、あの重要だと言われるんですけど、はい、今までとパターンが似てるんですかね、それともそのなんていうかな、検査を増やしたことによって増えている部分と、それからそれとは別に第2波かどうか別として蔓延しているから増えているのと、どっちなんでしょうか先生。
あのご指摘のようにやはり検査をするようになったから陽性者が増えているとあるんですね。それとプラスあの前回に比べれば若い人の比率が多いですね、
はい、
ですから症状の少ない方ない方の比率が増えていると思います。ただやはりあの今後先これがこう市中に広がっていく、やはりちょっと市中に広がっていく可能性は今ねあると思うんですね。ですから若い人から高齢者に感染してくると非常に重症化の人たちが増えてしまいますから、本当は極めて重要ですね。
この4月5月あたりというのはあの感染者の方がかなり増えて、そしてあの病院の病床が、逼迫するというようなこともありました。今はそこまでいっているわけでは、はい、筋見るとないように思うんですが、どうですか。
あのその通りです。あの今昨日の段階でも入院している方が296名で重症者は9名ですから、
はい、
であの今あの1000床の余裕はありまして、週末には3000床まで用意できる見込みなんですね。ですから医療体制としては十分対応できる状態です。
私今年67になるんで、あの心配なんですけども、今若い人が多いということは、あの一つの仮説としては、若い人はまあ元気あるしね、であの出して重症しないならないから、まあ、結構あの伸び伸びといくと。でそれに対してあの年寄りはですね、やっぱり慎重にあの家にいて頑張ってると、それでこういう数字になってるんでしょうか、それともなんか別の理由でこの若い人が多いなんか理由ってのあるんでしょうか。それからあの年寄りにとってこれから注意すべきことって何でしょうか。
はい、あの一つはやはり若い人は活動的でいろいろそういう場に行ってるので感染率がやっぱ高いんだと思いますね。で決してあの市中で簡単にその外で移ったりすることはないので、はい、あのやはりお年寄りは過度な自粛は必要ないと思うんですね。むしろ日常生活が必要な時は外で出たりちゃんと散歩したりしながら、はい、密を避けて、その密の場でなければ感染しませんから、ですからあまりにも自粛しすぎて手足が弱っちゃうということは気をつけなきゃいけないですね。
なるほど。今後も含めて今は病床にじゃ余裕があって対応ができる、今のうちにこれここで抑えなければいけないっていうことになるわけですか。
そうですね、ここで特にその重症化するような高齢者への感染を抑えなきゃいけないんですけど、そのずっと家にいなさいってことじゃないんですよね。だから本当にあの夜の街みたいな3密のところは避けていただくと、そして手洗いをしっかりしていただくと、
はい、
まあ、あと人混みではマスクをするみたいな、この3点は必要ですね。
これはあれですか、あの前にその緊急事態宣言出した時よりもこのウイルスの性質だとかっていうのがより分かってきたことっていうのもあるわけですか。
ウイルス自体はもちろん変わってませんが、ある程度その感染の経路っていうのが、まあ、はっきりしてるっていうかな、可能性ははっきりしてきてると思います。
だからそれに合わせて、まあ、あのこちらも密を避けるってちゃんと自分たちで判断していくっていう、ある意味判断基準がだいぶできてきたってことですかね。
そうだと思います。本当にそのしぶきがお互いに浴びるような近い距離での会話とか会食ね、はい、これはやっぱりちょっと避けていただいた方がいいですね。それ以外は本当にあの普通の生活に戻していただいた方がいいとは思います。
それからあの昨日あの 日本医師会の中川会長があの総理官邸を訪れたというニュースがあって、でそこであのワクチンの開発が思ったよりも早いというような指摘が確か会長からあったと記憶してるんですが、どうなんですかこれ、ワクチンの可能性というのは。
あの普通に考えるとやはりワクチンを開発して安全性を確保しなきゃいけないので、やっぱりまず安全性の、あのあれはしっかりしなきゃいけない。ただ今の DNA ワクチンといって割と早く製造できる方法も開発されてますから、はい、私どもは本当1年以上かかると思ったんですけど、もしかしたら少し早く開発が進んで市場私ども使えるようになるかもしれません。
まあそれまでというかそれから先もですけれども、今のこのウイルスを避けるというのは、やんなきゃいけないというか油断しちゃいけないわけですよね。だからと
そうですね、もうあの本当これはずっと長期戦ですから、はい、もうそういうふうな生活パターンをぜひそのまま続けていただくということは必要ですね。
なるほど、わかりました。角田先生、朝早くからどうもありがとうございました。
とんでもません、ありがとうございます。
日本医師会、東京都医師会副会長で角田外科消化器科院院長の角田徹先生と電話をつなげました。ということで、まあね、対応というか手洗いとか、ねええ、マスクとか、まあ、
基本ですよね。基本をずっと続けるってことです。
さあそしてもう一つ用意していたニュースは、アメリカのコロナウイルスの展開です。死者数が実際よりも少なくカウントされていた可能性が指摘されております。アメリカはこれ感染者数もかなり広がってますね。も
うそれはね、まあ、広いし、みんな勝手なことやる人たち多いでしょ、
はい、
しかも医療システムが バラバラですよね。お金持ち用からそうでない人たち用までいっぱいあるから、でしかも日本みたいに戸籍からしっかり保健所とかしっかりしてるわけじゃないと思うんですよね、はい、もちろんアメリカ他の国よりはいいかもしれないけど、この数字はもうまずウイルスで亡くなった方以外に、そのウイルスの状況によって余波でね、
はい、
それはそれこそいろいろな薬で亡くなる方、中毒ありますよね。そういったことも含めてインフルエンザだって亡くなってるわけです。
そうですから、
その正直言ってあの数字は、氷山の一角とは言いませんけども、まだまだまだまだ分かってない部分が多い。でしかもですよ、
しかも
、はい、全然マスクやっと大統領がするって言い始めたっていう国ですからね。そら分からないに決まってますよ。
なるほど、まあこれね、抑え込んでいかないと経済の影響もあって、それはひいては大統領選にも影響してくるっていうことが指摘されてますね。
そうそう、それで共和党のね、州知事さんたちは、まあ、トランプさん応援しようとするのかどうか分かんないけど、どんどん経済自粛を解除してるわけですよね。その結果何が起きるかって、当然、
はい、
もう爆発が始まってるわけですよ。また第2波のっていうか第1波がかなり増えてるっていう状況ですから、この状況でまあ他のいろんなところにしわ寄せがいってるんだろうなと思いますね。
なるほど、はい、共和党の州知事さんというと、だからテキサスとかそういうあたりでどんどん今広がっていってるっていうのがある。
みんなやめろって言ってんだけどね、
う
ーんと思ってると思いますよ、あのアメリカの医療の専門家は。
なるほど、はい、その専門家経済とどっちを取るかみたいな、
ね、このバランスはもう永遠の問題だと思いますけどね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。事実上のプーチン終身大統領。1日に投票が行われたロシアの憲法改正の是非を問う全国投票は、およそ8割が賛成し承認されました。これでプーチン大統領が83歳となる16年後の2036年まで続投する道が開かれたことになり、事実上の終身大統領に就任したとも言われております。メールも様々いただいておりますが、鹿蔵さん53歳会社員、福島いわき市からいただきました。36年まで大統領として続投可能って、そんなにロシア大統領って魅力のある地位なんでしょうかと。ロシア大統領って美味しいというふうにメールをいただいております。
皇帝ですよね、
皇帝。
要するに美味しいかどうかは分かりませんけれども、
はい、
今素晴らしいご質問だと思います、今トランプさんみたいな変な人がちょっとアメリカにいるから、 ロシアとアメリカの関係もよく見えないんですけれども、目を細めて歴史を考えてみたらこうですよ、
はい、
要するにソ連がありました、それで育ちました、はい、プーチンさんはね、で KGB だったわけだ、
はい、
だけども革命が反革命っていうか、まあ、その体制が崩れましたね、
はい、
でその結果自分たちは自由主義の民主主義国家になるつもりでいたんですけど、ロシアは、だけども実際に起きたことは NATO 諸国、アメリカとかヨーロッパにね、もう経済的に搾取されて、
はい、
どんどんどんどん富を持ってかれたと、どんどん話が全然違うじゃないかということになって、これ愛国者ですよ、このプーチンさんはね、年は私と同じ66、7だけども、ね、私あと16年もやる気ないよね元気だよこの人は。だけどもおそらく彼はね、
はい、
このめちゃくちゃにされたロシアをなんとか、再建したい、もしくは少なくとも昔は超大国と言われたロシア、
はい、
ね、この位置だけは、地位だけはね、維持したいと。
だから
プーチンさんみたいな、まあ、僕は一種の政治的天才だと思うんだけども、
はい、
こういう人がいるから、でまたトランプさんみたいな変な人がいるから、だから今ロシアはアメリカに対して互角にやってるふりができる、ふりができる。だけど実際にはね、ロシアは物作れない、兵器は作れるけど物は作れない国ですよ、そしてエネルギー、それから、まあ、天然資源はある程度あるかもしれないけど、それを除いたら途上国に近いんですよね。そのロシア、つまり衰退するロシアをなんとかしっかりさせたいという気持ち、この強い気持ちが彼の原動力だと思う。ですから自分以外にできないと思ってるんだと思うんですよ。で他にも私はプーチンさんみたいな経験があるからこそ、
はい、
そういうエネルギーが湧いてくるんだろうと思うんですよね。だってそれ以外 の僕も詳しくは知らないけれども、
はい、
やっぱりロシアで心ある人たちって結構もうヨーロッパに出稼ぎに行っちゃったり、行っちゃったりして、彼にとってはこの母なるロシア、祖国のロシアをしっかりさせたいという気持ち、他に俺以外にできないんだという強い気持ちがあるような気がします。
後継者とかを考えるんじゃなくて、自分がやれるところまでやるしかないって。
そうでしょうね、まあ、後継者が作ったらそれは本当はその方がいいと思うんだけど、ね、あれだけ独裁とは言わないけども、強権で生き延びて10年、何年やったのも、
そうですね、もう20年ぐらい
通
算ではね、
そりゃ後継者なんか作りませんよ。作ったら寝首かかるじゃん、から、だからそんなことしないでしょ。だからこうなっちゃうんですよね。まあ、どうなるか分かりませんけど、あまり、はい、ロシアにとって本当にいいことなのか、という気はいたしますけどね。
まあ、その経済の、ね、部分の立て直しといっても、石油天然ガス以外に、
そうそう、で値段がこんな下がっちゃったらね、
そうですよね、
大変ですよ。しかも経済制裁あるわけでしょ、だからクリミアなんて返して、
はい、
ね、いい子ちゃんに戻ればいいわけですよ、でも戻れないでしょ。そうなったらね、やっぱりこれは独裁でこう言って皇帝になって最後はどうなるか知りませんよ、はい、知りませんけれども、決してハッピーな人生ではなくなるかもしれないよね、
は
い、
なるほど、
でもそれが彼のおそらくロシアに対する、
はい、
なんていうかな、運命というか、
それであっても
デスティニー、だと思います。彼の役割っていうのはそういうものなんだろうなと思います、歴史的には。
まあ、あれだけの広い国土そして人口もそれほど多くない、内需で回すわけにいかない、でも制裁がある、
そう、
ちょっと袋小路感がある。そう
そう、しかも中国がね、
はい、
あれだけ長い国境があって、
それ
は北方領土をね、返さないとかなんとか言ってるけど、そういう問題を超えたね、ロシアの将来のに対する、なんていうかな、恐怖心というか、懸念というか、はい、それが原動力なんだろうなと思いますよ。
なるほど。やっぱり大陸の国っていうのは、そういう、こう、外からやられるんじゃないか、攻め込まれるんじゃないかっていう恐怖が。
で、しかも怖い、その恐怖で、どんどんどんどん拡大してきた国ですからね。
は
い、帝国として、
はい、
ですから常に外からの脅威に対してさらされて頑張らなきゃいかんという恐怖心があるんだろうと思います。
うん、今日のキーワード、プーチン終身大統領でした。さて、一つ速報が入ってきました。 2014年の香港大規模民主化でも雨傘運動を主導した、羅漢聡氏、ネイサン・ロー氏が2日ツイッターで香港を離れたと明らかにしました。中国による香港国家安全維持法施行に関して、アメリカ議会で証言をしまして、まあ、それで、深刻な身の危険にさらされていると説明をしておりました。行き先は不明ということ、今後は国際社会を舞台に情報発信していく意向を示したということであります。まあ、民主活動家の方々というのはこうやってポロポロと出て、
そう、まあ、それは仕方がない身の危険があるわけですからね。しかしこうやって一人一人離れていけば、
はい、
残る人もいるわけですね。残る人を見捨てるのか、いや、そうじゃないかもしれないけれども、実は、うん、運動自体が弱体化していく可能性ってことですよね。
続いてここだけニューススクープアップです。三宅さんがマスクをして、しかも
マスクしてもね関係ないんだけどね、
あ、まあね、
はい、顔まで
落ちてしまいました、
はい、
ではこの時間最後のニュースをスクープアップ身を伏せた。
いや、まあね、
アクリル板が
ありますから、アクリル板がありますからね、これのおかげですよ、
これのおかげですよ、では参りましょう、
はい。
ジョンソン首相が香港の300万人にイギリスの市民権への道を示す。イギリスのボリス・ジョンソン首相は1日、香港市民300万人に対し、イギリスの市民権や永住権の申請を可能にする方針を明らかにしました。中国政府が6月30日に施行した香港国家安全維持法が自由を侵害しているため、かつてイギリスの植民地だった香港からの逃げ道を作るということです。対象となるのは97年の香港返還以前に生まれた香港市民が持つことができるイギリス海外市民 BNO パスポートの保持者と、現在35万人いるほか、申請条件を満たしている人が260万人いると、うん、全部で、まあ、およそ300万人だということだそうです、
は
い、
当たり前でしょう。
当たり前
だって、うん、イギリスが中国にアヘンを売ってよ、
はい、
それで戦争仕掛けて
掘ったんだ、
う
ん、
そしてアヘン戦争で勝ってですよ、
はい、
で香港をもぎ取ったわけでしょ、
うん、ね、
その後ずっと自由を与えてたんですか香港に。
お、
違うじゃないですか、
うん、
植民地としてずっと使ってたわけでしょ、
はい、
そういうところがこれそろそろ中国に返さないかんと、
うん、
これはやばいと、ね、これはこのままで中国と同じにしたいかんっていうんで、急にと言ったら失礼だけども、
はい、
ね、いろんな議会をね、臨時的に動かすようにしたり、いろんな法律を作り直してね、
うん、
あたかも自由な香港があって、うん、ずっと、うん、それが50年間を続けるように一国二制度で維持しようとしたって言うんだけど、
はい、
中国からそれは何言ってんだと、
うん、
つい返す直前に民主化しただけじゃねえかと、
部分的にしか
部分的にね、
うん、
それを俺たちに戻して何が悪いと、イギリスやったこと同じじゃねえかと、
うーん、
言われかねないわけですよ。だからそんなことをやったイギリスがね、
はい、
このパスポートを与えるのは市民権を与えるのは当たり前ですよ、
うん、
責任があるんだから、
うん、ね、
と中国の人だったら言うだろうなと。
なるほど、
はい、私が言ってるわけじゃないでしょ、
ね、
中国の人だったら言うだろうなと思ってます。
うーん、まあ、そういう考えると植民地のある意味宗主国が変わるだけっていうことになっちゃうんですか。そうそう
そ
う、
だから中国からすればイギリスは別に直前なんかに民主化のふりしたけども、結局はあれだろうと思われるってずっと自由を抑圧してたわけじゃないかと、
うん、
ね、だって俺たちは自分たちのやらしと通りやらしてもらって何が悪いんだと、
うーん、
思うでしょうね。
で、まあ、そのね、特に参政権の部分というのはかなり制限がイギリス時代もあった、
はい、
で言論の自由の部分というのはそこそこ自由がこれ認められたと思っていいですか。
そう、ある程度はね、それはもちろん今の中国のようなめちゃくちゃな状況ではないですけれども、はい、じゃあ香港独立って言ったらどうですか。
ああ、その植民地時代に、
例えばね、うん、中国とに対して言うのとは別の意味でね、
うんうんうん、
だって植民地の分際でね、独立、なんだ独立だと、
あ、イギリス当時の成長からすると
当然実力行使で暴動が起きれば当然鎮圧されますよね、はい、そこはね、
あ、
うん、ですから、
ええ、
でしかも第二次大戦前の終わる前のね、
はい、
植民地ってのはとんでもないとこだったですよね、
帝国主義時代の植民地
ですから、その意味では、うん、私はイギリスは当然やるべきことをやらなきゃいけないと思います。
うーん、で、まあ、今回先週じゃない、今週の、ね、火曜日ですか、
うん、
香港に対して、国家安全維持法というものが制定された、
まあ時の流れなんでしょうね。要するに今中国が非常に自己主張を強め、
はい、
対外的に、まあ、侵略的というかどうかは別にして非常にいたけだかな感じで物事を進めている。それはあのインドとの戦闘もありましたよね。
はい、そうですね。
それから香港もそうだし南シナ海も東シナ海ものがアメリカとも喧嘩売るし、
はい、
これなぜだろうと、なぜ中国最近自信つけたのかなんか知らないけどちょっとアロガントじゃないんですかとこう言われる、うんうんうん、私はね逆じゃないかと思うんですよね。
逆
2つ理由がおそらくあって1つは、はい、まずアメリカはちょっとおかしくなってるとね、しかもトランプさんの下でねコロナが爆発してるからねこれね多少なんかやってもね、
はい、
アメリカ絶対動けねえと、
ね、
とまあ完全に見くびったと、
はい、
からもう一つは香港みたいなところまさにそうだけどももしここで判断を間違って、
はい、
そして香港のいわゆる民主勢力みたいな人たちが主導権を握られちゃったらば、
うん、
それが今度は香港の反対側にある深圳だ、
はい、
広東省だそして場合によっては上海だ、
うん、
というふうに広がっていく可能性ってのを恐れている。なぜかというとそれはある程度力で押さえつけてるからですよね、
うん、
でそういう人たちってのはやっぱり非常に恐怖心があって、
はい、
いつ民衆が反抗するかということを気にしているとすればですね、
はい、
むしろ弱いか脆弱だと感じてるからこそ、
うん、
強くなんていうかな、はい、取り締まろうとするんじゃないかなという気がしますよね。ですからその意味では彼らにとってはあの香港をちゃんとやらなきゃいけないというのは生きるか死ぬかだと最終的に、ね、最終的に本土の生態、
はい、
もしくはシステムそのものに悪影響を及ぼす可能性があると見てるんだと思います。
やられる前にやるというような、
そうでしょうね。それやらないと生き延びないですからね。
うーん、
だって香港みたいな形で自由認めちゃったら、
はい、
おそらく中華人民共和国成り立たないと思いますよ。
あ、
そうなってウイグルもあるしチベットもあるし、
はい、
少数民族いくらでもいるわけですからね、数は少ないけれども、
はい、
数は少ないけれども広いところを取ってるわけでしょ。
うん、
じゃあウイグルをあの自治区っていうけどもし分離でもされたら、
はい、
そしてチベットがなくなったら、うん、あっという間に中国半分ぐらいになっちゃうんですよ。しかも人口過剰のね、
はい、
資源のない、
うん、
それはやっぱり辛いだろうと思いますね、漢民族からすれば。
あ、まあ、歴史を紐解くと常にこう外からの侵入に怯えてきたっていうのは漢民族、
うん、まあ、しかし漢民族今 95% ですから、
うん、
安定してるはずなんでね、
うん、
別にいいじゃない少数民族は自由にさせれば、と普通は思うんですけど、
ね、
そう思わない人たちがいるということ、
うん、これはどうなんですか。やっぱ大陸にこう構える国家っていうのは常にこうそういうところをこう怯えながら過ごすとかなんですか。そうですね、
おっしゃる通りでやっぱりあの私の限られたあの知識でしかないけれども、歴史的に見ると、はい、やっぱり島国の方が、いろんな意味で、安定もしくは文化的な統一性というかね、
うん、
そういうものがありますよね、
うん、
やっぱり大陸国家っていうのは特に陸上の国境っていうのは、
は
い、あっという間に蹂躙されちゃうんですよね。ですからヨーロッパもそうだし、
はい、
中国もそうだけれども、
うん、
日本みたいにイギリスみたいにそしていい意味でアメリカみたいに
こ
の、島国ですから、
はい、
そうなると考え方も発想も全然違うんでしょうね。経験も違うけど、かもしれないけど、外敵がその入ってくるっていうのはめったにないことですから、そうするとあの外国との関係っていうのも変わってくる。しかし大陸国家だといつ寝首かかれるか分からないと考えると、常にアラート警戒心を怠るわけにはいかないという、まあ、違いがあるとは思いますね。
そしてそのやっぱり陸上とこう海の国っていうのが常にこうぶつかるポイントが半島の部分だ。
そうですよね。それはもうあのヨーロッパもアジアもみんなそうですよね。半島はあの中途半端、半島ってぐらいだから、半分島で半分大陸ですから、それは韓国でもそれから、まあ、ある意味でフランスもそうなのかもしれないし、イタリアもそうですけど、半島っていうのはなかなかね、あの微妙な発想をする人たちだと思いますね。
そして今香港も確かにあそこ空論半島
って、まあ、小さいけど半島ですよ ね、 ね、まあ、あれは長い長い歴史の中で、
はい、
でまあ、広東省だったし広東語だし、本
当
は北京とはまるで違うはずなんですけどね。ですから、まあ、あれだけの 13億をまとめていくためにはある程度の犠牲はしょうがないというふうに共産党の人たちは思ってるかもしれないけど、その犠牲を強いられる側の方に なってみたらたまらないわけですよね。数が少ないからこそだと思いますけど。
ジョンソン首相が香港にの300万人にイギリス市民権への道を示すというニュースから、まあ、中国の対応というところをお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。